皆さんおはようございます。2022年2月20日の主日礼拝を執り行います。招きの言葉をお読みいたします。皆さんは聖書を開かなくても結構ですので、心を静めて耳を傾けてください。今日は詩編33編の12章から15節になります。幸いなことよ、主を自らの神とする国は、神がご自身の譲りとして選ばれた民は、主は天から目を注ぎ、人の子らをすべてご覧になる。御座が据えられたところから、地に住むすべてのものに目を留められる。主は一人一人の心を形作り、技のすべてを読み取る方。お祈りをいたします。御在天の愛する父なる神様、皆を心から賛美いたします。北海道の厳しい冬の生活を過ごしながら、すべてを作り支配しておられる主を改めて覚えます。過ぎし一週間もその主の知恵と励ましによって守られたことを感謝いたします。そしてこの聖日も主にある兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができる恵みをありがとうございます。今日は札幌国際キリスト教会の池田創造先生が御言葉を取り継いでくださいます。ライトハウス教会が無牧になる前からお祈りや宣教のご奉仕とともに、さまざまな形でサポートを続けてくださっていることを覚えて、心から感謝します。今日御言葉を解き明かしてくださる先生を豊かに祝福してください。また聞く私たちも池田先生を通して霊的に養われ、毎日の生活を豊かなものにできますように導いてください。コロナのオミクロン株の感染がなかなか収まらず、まん延防止等重点措置が延長されることになりました。引き続き一人一人が基本的な対策をし、早い収束を迎えられるよう助けてください。3月には年度末総会があり、工藤新学生を4月から伝道師としてお迎えする具体的な準備も始まりますから、一つ一つの働きが守られますように助けてください。今日の礼拝のためにさまざまな奉仕をしてくださったお一人お一人を祝福してください。また礼拝奉仕者も初めから終わりまで謙遜にお仕えできるように支えてください。時を同じくして持たれているすべての礼拝を祝福してください。また共に礼拝に集えない方々、オンラインで、集う方々、またオンライン環境のない方々の上にも等しく祝福と希望を与えてください。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。聖なる聖なる聖なるかなです。 それでは皆さんとご一緒に主の祈りをお捧げしたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。では主の祈り。天にいます私たちの父よ、御名が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。それではもう一曲賛美をお届けしたいと思います。 それではここで一度換気をしたいと思います。窓のそばの方、ご協力をお願いいたします。それでは子どもメッセージを吉田さんにお願いいたします。
はい、おはようございます。今日は旧約聖書の第二列王記からヒゼキヤ王の日時計というお話をします。昔々、ユダという国にヒゼキヤという王様がおりました。ヒゼキヤは神様を信じて、神様に従った素晴らしい王様でした。神様もまたヒゼキヤのことを愛して、たくさんの恵みを与えてくださいました。その当時のユダの王国には、アッシリアという恐ろしい敵がいました。アッシリアはとても強い国で、ユダ王国のことをいつも脅かしていました。でもヒゼキヤ王は神様を第一とし、いつも神様に頼っていました。ですから神様はヒゼキヤ王のこと、ユダ王国のことを守っていてくださいました。ところがヒゼキヤは大変な病気にかかってしまいました。なんということだ、わしの命はもう長くない。どうしたらいいんだ。私たちの国を乗っ取ろうというアッシリアがいるというのに、わしは死んでしまうのか。まだ死ぬわけにはいかんのじゃ。もうすぐ死にそうですけど、死んでいません。もうすぐ死にそうなヒゼキヤ王でしたが、一生懸命神様にお祈りをしました。聖書には涙を流しながらお祈りをしたと書かれています。こうして一生懸命お祈りをしたヒゼキヤ王のところに、預言者イザヤという人が来ました。そして神様の言葉を伝えました。ヒゼキヤ王よ、神様はあなたの命を助けてくださいますよ。だから心配しないで大丈夫。あなたはまだあと15年も生きることができるのです。病気は治りますよ。よかったですね。神様はこのことを約束してくださいました。その証拠に日時計の針が10度戻るという奇跡を行ってくださいました。日時計の針は進むことはあっても戻ることはありえません。しかし神様がその日時計の針を10度戻されます。それが何よりの証拠です。神様からの約束の証なのです。本当に日時計の針は10度戻るでしょうか。日時計の針はお日様によって動くので戻ることは絶対にありません。ところが、あら不思議、日時計の針が普通とは逆の方向に戻っていきました。私たちが今使っている時計は現地で動いているので、もしかしたら故障して逆方向に動くことがあるかもしれません。しかし太陽の光で時間が分かる日時計が逆方向に動くことは絶対にありません。これは預言者イザヤが言った通り、神様の不思議な約束の証でした。神様ありがとうございます。私はこれから一生懸命に神様のために、そしてこの国のために働きます。神様本当にありがとうございます。こんな出来事がヒゼキヤ王に起きました。それでは皆さんでこの御言葉を読んでみましょう。3、はい。
王はイスラエルの神様に心から信頼していたのです。第二列王記18章5節。
信頼というのは難しい言葉ですが、頼っている、信じているということです。ヒゼキヤ王は神様を愛して信頼し、信じてどこまでも従っていきました。私たちも神様を信じて神様に従っていきたいと思います。はい、それではお願いします。恵み会一内神様、尊い皆さんに賛美いたします。神様、今海外の状況を見ると、世の終わりの時代、終末に向けて着々と進んでいることが分かります。そのようなものを見ていると心が騒ぎます。しかし世の中を見るのではなく、ヒゼキヤ王のようにあなたに目を向け、 あなたを愛して信頼し、信じてどこまでも従って歩めるよう助け導いてください、信仰の良い私たちを憐れんでください。尊いイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。
窓を閉めていただいてます、はい、ありがとうございます。それでは聖書を拝読いたします。創世記3章8節から13節です。第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書4ページ旧約聖書4ページ2017年度版をお持ちの方はも同じく4ページになります。旧約聖書4ページ創世記3章8節から13節です。そよ風の吹く頃、彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その軒の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを忘れて身を隠しています。裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。それではこの箇所から、あなたはどこにいるのかと題しまして、池田創造先生に説教をいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今朝も皆さんと共に聖書から神様の言葉に聞けることを感謝いたします。そして、このライトハウスキリスト教会に、工藤新学生が4月から招かれるということを聞き、心から感謝、神様に感謝いたします。皆さんの忍耐の伴う祈りに神様が応えてくださったことを覚えます。ますますキリストの教会であるライトハウス教会が工藤新学生とともにですね、地の所要の光としての働きを全うできるように祈らせていただきます。それでは説教の始めにもう一度お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。薩内ライトハウスキリスト教会に主の備えがあることを感謝いたします。無牧期間中もまた4月以降もいつも主が共にいて、ご自身の教会を愛し導いてくださいました。導いてくださいます。どうか2022年2月20日こうやって礼拝を通して、もう一度あなたが創造主であり、また私たちが被造物であることを教えてください。あなたの一方的な愛を一身に受けて生きるように召されていることを覚えさせてください。御言葉を聞く私たちに教えられやすい心、また変えられやすい心を 備えてください。そして私たちの御言葉に聞き従う歩みを通して、あなたの素晴らしさが明かしされていきますように助けてください。この礼拝を通して私たちの心が満たされるのではなくて、主が喜んでくださるように、主に栄光が着せられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私は数年前に財布をなくしたことがあります。財布をなくすと本当に大変です。各所への連絡、警察への連絡、免許証は再発行、大切に貯めていたポイントカードもなくなると、もちろんわずかな現金もなくなるわけですけれども、相当に不便さを覚えました。しかしそれは不便にとどまらず、不安や恐れを私にもたらしました。あって当たり前の便利なものが紛失したわけです。そして自分がいかにそこに信頼していたのか、依存していたのか明らかになりました。感謝のことに、翌年の春、雪解けとともに教会駐車場から財布が現れまして、雪囲いをしたときになんかポケットから落ちたようです。創世記3章では、人間にとって一番大切なものが紛失したことが記されています。お財布のような取り返しのつくものではありません。最初の人間であるアダムとエバが紛失したのは神ご自身と言ってよいと思います。すべてのものが人を愛するために神の御手によって創造されました。エデンには人にとって良きもので満ちた環境が備えられていました。神から愛され、神を愛するという幸せ、それも永遠の幸せしか存在しませんでした。でも人は生きていくあたって欠かすことのできないその神の愛を紛失してしまいました。紛失というよりは、人は自ら神との交わりを放棄した、投げ捨てたという方が正しいと思います。人は神を意図的に捨てたということです。自分の意思で取って食べてはならないという禁断の実を食べてしまいました。そうやって神様を裏切り、約束を守らない人間は神を捨てたということです。人はそうやって欲望への目は開かれましたが、神を見ることはできなくなりました。これが3章前半に記されている人間の堕落の出来事であります。人が神を捨てたことの結果、不安、恐れ、疑いなどの感情を抱くようになっていきます。罪の影響でお互いに対する恥を見出すようにもなりました。今日はいよいよそんな罪を犯した直後、人が神様の御前に出る場面であります。創世記3章8節お読みいたします。そよ風の吹く頃、彼らは神である主がその歩き回れる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その軒の間に身を隠した。8節の前半では、エデンの園の麗しい状況が記されています。麗しいです。そよ風の吹く頃、彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いた。そよ風の吹く頃とは、夕方の心地よい 少しひんやりとした風が吹く時だったと考えられます。神様と出会う時間が決まっていたのかもしれません。普段と変わらない様子がここに描かれています。神様は親しい交わりを求めて人に近づかれます。人は神の存在に気づき応答します。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。異常事態です。昨年の4月から共に聞いてきた天地創造の出来事は神の愛の現れであると、それ全ては非常に良かったと、完璧であったと神様ご自身が宣言されていました。この神様の創造された恵みの環境の中で神の愛を一身に受け、神との交わりの中を永遠に生きるのが神の形に似せて作られた人間の特権でありました。しかし人はその神との交わりを拒否し、木の間に身を隠しました。エデンの園の素晴らしさの一つは豊かな実を結ぶ木にあります。木は神の愛の表れであると言っても過言ではありません。でも人間はその木に身を隠すことに使ってしまいました。これは本当に異常事態と言えます。でもこれこそが前回確認した3章前半の出来事、人が罪を犯した結果もたらされた悲惨な状態であります。本来神の御顔を仰いで神との交わりを楽しみ喜びとするはずの人間が神を恐れる、神に対して不安や疑いを持ち、心が動揺し神の臨在から遠ざかろうとしたわけです。これはヨナの態度、あの預言者ヨナですね、にも現れていますが、ヨナ書の1章1節から3節お読みしますので、どうぞお聞きください。ヨナ書の一番最初のところですが、アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に上ってきたからだ。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシシュへ行こうとした。この短い節にヨナは主の御顔を避けて逃れようとしました。主の御顔を避ける、これはアダムとエヴァにももちろん見られた行為です。神を無視しようとした、神の御業が起こる場所から遠く離れようとヨナは試みました。これがアダムから始まった原罪の影響と言えます。罪人は神の臨在に背を向けたいわけです。霊的な拒絶を求めています。アダムとエヴァはイチジクの葉で互いに隠し合い、それから園の木の間に身を隠すことで人との断絶、また神との断絶を求め、罪の影響下の中そのような行動を取りました。しかし私たちは分かりますね、そもそも人間は神から隠れるのは不可能であるということ。神は創造主だと、もうすでにアダムとエヴァが罪を犯したことは知っている。天地万物を創造された神を相手に隠れんぼができるはずはないと。 それはまるで家具も何も置かれていない壁に囲まれた小さな茶室のようなところでかくれんぼをするようなものです。しかし罪を犯してしまった人間はそうせざるを得ませんでした。神に対する恐れや恥ずかしさが彼らを支配していました。これまでの喜びも幸せも何もないと、すべてが失われ、神の裁きの予感のみが彼らにはありました。皮肉にも善悪の知識の木から食べたことで自分のうちに悪があることを知るようになったわけです。在籍官が二人をとことん苦しめ、完全に恐れに包まれるようになりました。アダムの子孫である私たちもそうやって在籍感に苦しんだり、人と断絶し交わりを失い、神から身を隠そうとしてしまう者たちです。神の御顔を避け、その幸いな交わりから遠のくことを自ら望んでしまいます。これが罪のもとに生まれた人間の悲惨な姿であると聖書では教えています。神様はそのような哀れな人間の状態を知りつつ声をかけられます。9節の神の言葉は聖書の中のでも最も神の愛が表されている言葉の一つであると思います。3章9節お読みします。神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか。まず注目したいのが、創造主なる神はアダムに向かって口を開いたということです。あの誘惑した蛇は妻エヴァに語りました。しかし神様は最初に創造した代表であるアダムに語りかけます。あなたはどこにいるのか。今日の説教題にもしましたけれども、このあなたはどこにいるのかという神様の問いは、私たち一人一人に向けられている問いでもあります。あなたはどこにいるのか。私たちはこの言葉に込められた、質問に込められた神様の身思いを考えたいと思います。先ほど確認したように、創造主なる神から人間は到底隠れることはできないわけですね。ですから、あなたはどこにいるのかという問いは、居場所を尋ねることが目的ではないということははっきりしています。ただしですね、親が迷子になった子供を探すように、神様の必死さが伝わります。あなたはどこにいるのか。この言葉には、あなたはどこにいて何をしているのか、あなたと私の関係はどうなったんですか、あなたのいるべきところはそこではないはずですよ、あなたを創造したときにあなたに与えた特別な場所とポジションがあったのではないか、どうしてあなたはそこにいないのか、あなたはどこにいるのか。これは空間的な場所を問う質問ではなく、人の霊的な位置を問う質問であります。人の本来いるべき場所は神の御顔の輝きの前です。神の御前です。神様との親しい交わりの場所にいるべきなんです。神の恵みに行こう特別な場所、これが人間の居場所でした。でもアダムとエヴァもそこにはいません。罪人は神の御前で隠れざるを得ない状況になってしまいました。その神様から隠れることで 安心があると。お互いに対し、神様に対し、すべての人間は意図的に隠れることを好んで行います。自分の汚れに気づいているからです。でも隠れるものに対して神様は、あなたはどこにいるのかと声をかけてくださっています。それは神の憐れみから来る神の愛そのものであると思います。あなたはどこにいるのかという神の言葉を聞いたアダムは、隠れ続けることはできませんでした。十節で応答します。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。もしかしたら隠れながら声だけ発したかもしれません。どうでしょうか、アダムのこの応答、皆さんどのように受け止めるでしょうか。アダムは自分が抱えている根本的な問題を語ろうとはしませんでした。今抱えている自分の問題をそのまま神様に述べています。その気持ちはよくわかります。私たちも日々の歩みの中で諸問題が次々と湧いてくるわけですね。あのこともあのこともどうしようと、それを神様に打ち明け祈ります。それはとても良いことです。でも同時に、深いところにある自分の課題がないがしろにされることが多々あるのではないでしょうか。自分の内にある根本的な問題に気づかされるのは容易ではありません。隠されているすべてをご存知な神は、人の根本的な問題を取り扱おうとされています。いつも根本にある問題に目を向け、そこを取り扱ってくださるのが聖書で教えられている神様です。私たちは表面的な問題でいっぱいいっぱいならず、心を探られる神の助けによって内なる人が取り扱われ、強められたいと思います。アダムは神の言葉によって素の自分が引き出されるように促されているわけです。しかし本題から逸れて回答します。自分の犯した罪を告白するのではなく、自分はあなた神の声を聞いて恐れを抱き隠れたというわけです。裸であるということは、まさに全てが暴かれている状態を意味していますが、アダムは繰り返しになりますが、目が開かれ、神に対して自分が反逆の罪が存在することが分かったわけです。裸の状態は恥ずべきことであると同時に、神の正義の怒りの前に恐怖そのものであるということです。だからここでは、誘惑に負けて惨めな自分が恥ずかしいというよりはですね、正義と公正の神、全知全能の主権者である神の前は、では恐怖以外何物もないと、ただ私は恐れていますと、その神様の臨在の感想をアダムは述べたに過ぎませんでした。そこで神様は2つの質問をします。なんとか人間に罪を認めさせようと促しています。3章の11節、主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人が自分が裸であるのに気づいたのは、善悪の知識の木から食べたからです。すなわち、神の命令、神の約束を破ったからそうなったわけです。自分の罪ゆえに異常事態が起きたことを神様は気づかせようとしていました。 まあ、この後に及んで神様は彼の口から自ら告白することができるようにその悔い改めの機会を設けてくださっています。私たちも日々ディボーションの時、聖書を開く時、こうやって日曜礼拝で御言葉に聞く時、聖書研究をする時、御言葉に対する応答が求められます。心からの応答がなければ、それは単なる知識で終わってしまいます。神様はいつも御言葉を通して私たちに語りかけ、ご自身の力ある言葉によって私たちを変えようとします。神の言葉が与えられて手を挙げて応答したり、講壇の前に来てひざまずいたり、そういう形の問題ではなくてですね、私たちは神様の御前でひざまずいて応答することが求められています。そしてここのアダムとエヴァにもあったように、神様は自分の言葉を持って応答することを求められます。これも一つの特徴であると思います。私たちは一人でいるとき、神様の御前でひざまずいて声を出して言葉にして罪の悔い改めをするものでありたいと思います。11節において、神様はすぐに断罪するのではなくて、自分で犯した罪を自ら告白する機会を人間に与えられました。私たちにもその機会が備えられています。その機会に罪を悔い改めるものでありたいと思います。アダムは神様の問いに答えます。12節、人は言った、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。ブーですね不正解です。神の問いに対してアダムの回答は間違っています。罪を悔い改めるどころか、自分の犯した罪をさっさておいてですね、妻エヴァのせいにしています。まあ、追い詰められた罪人は悔い改めるどころか、怒りを持って自己弁護し、まあ、責任転嫁を始めます。自分は悪くない、妻が悪い。責任転嫁の転嫁という漢字をよく見るとですね、嫁に転がすって書くんですよね。嫌な言葉ですがまあそれだけでなく、あなたが与えてくださったこの女がとあるように、あなたが与えてくださった神様ですよ、神様も悪いかのように弁解してしまいました。罪の影響は明らかです。神様が女を彼のところに連れてきたときに、アダムは何と言ったでしょうか。2章の23節ちょっと読みますが、人は言った、これこそついに私の骨からの骨と私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだから。喜びを持ってアダムはそうやって宣言したわけです。ところが今はそれを問題とするようになりました。神から与えられた恵みを否定したわけです。夫であるアダムは妻に同意し、妻と共謀して神に逆らいました。ですからもちろん同罪です。神様は女にも質問します。13節、神である主は女に言われた、あなたは何ということをしたのか。女は言った、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べました。男アダムと同じようにエヴァも、自分は悪くない、自分を惑わしたものが悪いと弁明するわけです。とことん人間は罪を認めたくないわけです。 ある夫婦のお話ですが、ご主人はこの世の評価では立派な人であり、会社でもある程度の地位があり、人々から慕われている人でした。奥様も内助の功でご主人を支えられていました。まあ、誰が見てもおしどり夫婦だったわけです。しかし、あることがきっかけで夫婦関係に危機がもたらされました。私の身内の話ですけれども、遠い親戚ですね。で、夫が職場の女性と肉体的な関係を持ってしまったわけです。不倫はもちろんその方はクリスチャンではないですけれども、神に対して、また妻に対しての裏切り行為です。でもその夫が次のように弁明するしたわけです。自分の親が悪い。もうその時50歳ぐらいですよ。自分の親が悪い、育て方が問題だった、また自分の仕事のプレッシャーが尋常ではなかった、相手が一方的に自分を誘ってきた。人は過ちを犯したとき、どこかで自分が悪いと思っていても、何かでそれを覆い隠そうと自然に努力してしまいます。また自分は自分だからしょうがないと開き直って、自分を擁護するようになります。結局自分の判断は仕方がないことだったんだと正当化します。私たちはどうでしょうか。あなたはどこにいるのかと迫る神様の問いに対して、私たちはどのように応答するでしょうか。神様に与えられている恵みを忘れ、罪を犯したことで生じるさまざまな悲惨な事態に対して、怒りが私たちのうちに込み上げてきます。怒ること自体が根本的に間違っているのに、すぐに自分を正当化してしまう。堕落した自分があると言って責任を回避しようとします。私もこのことで結構悩んでいます。教会は所詮というか罪人の集まりですね。まあ、イエス・キリストに罪を許された者たち、許された罪人の集まりが 大切な定義なんですが、それでも弱さを持つ者たちの集まりです。私たちクリスチャンであっても、教会の中でも愛のない言葉が放たれることがあります。奉仕も義務的になって喜びの応答とならない時もある。私自身も含め、愛を実践できない教会の実態を、嘆くわけです。果たしてこんな教会が200万人もの市民に福音を伝えていくことができるのだろうか。主への礼拝、主にある交わり、主を証しする宣教、それらができていない状態を受け入れ、しょうがない、私たちは罪の影響下にまだあるからしょうがない、自分自身をそうやって慰め、納得させようとしてしまうことが多くあります。しかし、そのことは自分の弱さの枠組みの中に神様を引きずり込もうとしている行為に過ぎません。私たちのなすべきことは本当にシンプルですね。あなたはどこにいるのかという愛の神の前に出ていくこと、ひざまずいて出ていくことだけです。歴史的な事実から見てもですね、リバイバル、信仰復興はそういう真の悔い改めからいつも始まっています。神の前で罪を犯してしまった人間は全面降伏が求められます。言い訳じゃないんです、弁明ではないんです、全面降伏。神様は愛と憐れみに富むお方です。神様は忍耐強く、それでも人の言い分を聞いてくださいます。神様はあえてここで人を細かく責めることはしませんでした。ただじっとお聞きになりました。創造主なる神様は罪を犯した後の人間に対してもとことん 愛を注ぎ続けてくださるお方です。違反、反逆、逃走、隠蔽、逆恨み、責任転嫁、人は本来いるべき自分の居場所を失いました。憩いの園での神との語らいの場、永遠の交わりの場を失いました。この地上で安らぐことはできなくなったということです。罪の問題を持ち続けるということはそういうことです。人は神の御前から隠れ続けなければならない状態になってしまった。しかし神様は、あなたはどこにいるのかと失われた罪人に語り続けてくださいます。ここに希望の光があります。ですから私たちは主との交わりの場所から自ら離れていこうとすることを悔い改め、その場所で弁解したり責任転嫁したりせず、悔い改めを持って主の御前に出るものでありたいと思います。あなたはどこにいるのかという神様の悲痛な叫びに、私たちは正しく応答させていただきたいと願います。お祈りを持って今日の説教を終わります。天の父なる神様、私たちはどこにいるでしょうか。あなたの御顔の前でひざまずいて応答しているでしょうか。預言者イザヤは預言者として召されるとき、あなたの御前で死ぬ覚悟でした。罪人であることを徹底的に教えられ、自覚させられました。しかし神様が備えられた燃え盛る炭があなたによって用意され、それが口につけられることで清められました。この備えられる燃え盛る炭によって不義が取り去られ、罪は贖われたとあります。これこそイエス様の十字架の予言であります。イエス様が流された血潮によって全ての人間の罪は取り去られ、贖われ、あなたとの交わりに回復されます。イザヤはこの神の招きに応答し、悔い改めを持ってひざまずきながら、ここに私がおります、私を使わせてくださいと告白するように導かれました。私たちも自分の罪を認め、イエス様が十字架上で流された尊い血潮で清められ、贖われ、アダムのようにではなく、このイザヤのように応答できますよう助けてください。あなたはどこにいるのかと愛を持って問うてくださる神様に対して、罪の悔い改めを持って、ここに私がおりますと、私を御用のために使わせてくださいと心からあなたに応答できるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではもう一度このタイミングで換気をしたいと思います。ご協力よろしくお願いします。それでは与えられた御言葉に感謝を持って賛美をしましょう。暗闇に輝く 献金の時に移りますけれども、感染防止のため現在は礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げください。それでは感謝の祈りを福永健二さんにお願いしたいと思います。
お祈りします。天のお父様、お名前を賛美いたします。甘えかえお祈りマイクボリュームアウトです、改めまして天のお父様、お名前を賛美いたします。本日も礼拝を、捧げることができ本当にありがとうございます。池田先生のメッセージを心から感謝します。創世記のあまりにも有名なアダムの、お話をともすればおとぎ話のように響いてしまう話をここまで深く解き明かしてくださり、そして日々の私の生活に問題点まで明らかにしていただけたことを本当にありがとうございます。今日のメッセージを感謝します。そしてともすれば目の前の問題を片付けることで精一杯である日々から問題に点を気づき神の御前に出れるように今週も送れますようにどうか助けてください。本当に今日のメッセージを感謝します。ありがとうございます。日々あなたからいただいている恵みの中から献金をお捧げいたします。どうか清めて、尊い御用のためにお救いください。感謝して尊しいイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
それでは正礼として父子聖霊の賛美した後、池田創造先生に祝祷をいただきます。皆さんお立ちいただけますか。
ヨハネの手紙第1章5節以降を読んで祝祷をいたします。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩いているなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒に読みたいと思います。スクリーンか週報をご覧ください。今週の御言葉、
私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰は我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。イザヤ書6章8節。
では今日のこのメッセージを心に蓄えて、また1週間読んでいきたいと思います。それでは週報に沿って報告の時に移っていきますけれども、今日初めて来られた方はいらっしゃいません